9月5日。いつだっけな、8月の18日ですね。いつだっけなと忘れもしないって言うと思ったんですけど、忘れてたんで、あれなんですけど、8月の18日にですね、左の親知らずのところの歯茎がブワーって腫れまして、急遽19日になんか腫れたんですね。で、病院行って、バイ菌が入ってますってことで、抗生物質もらって、腫れると24時間テレビの時に、イケメンでいけないなって、ちょっと思って、それからそのおかげさまで抗生物質で腫れが引いたんですが、それ以来ですね、大大大嫌いな歯医者に無理やり予約を入れられて、通うようになっています。私、鼻がですね、昔から悪くて、鼻中隔湾曲症とかいう、なんかその片方の鼻中隔が狭くなってて呼吸がうまくできないっていう病気じゃないんですけどっていうのでですね、慢性的副鼻腔炎みたいになってるんですよ。で、何が言いたいかというと、それで歯医者で口を開いてるとどんどん呼吸が苦しくなってくるんですね、っていう、なんかね、ちょっと歯医者が苦手な体なんですが、この配信の5日土曜日にですね、歯医者の予約が入ったんですはい、ということをちょっと思い出しまして、収録ちょっと前なんですが、嫌だなって思っています。今週、収録して40分経ちましたが、まだ話すネタが決まっていません。皆さんのコメントがないとですね、ラジオどれだけ苦しいか、まざまざと我々も今ね、現実に直面しております。始まればなんか話題が生まれるのかな。始めてみましょうか。じゃあ行きます。今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
はい、皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。
ジューティー。
はい、
ジューティー。
はい、
どうするんですか今日は。
ですね、
話題がないじゃないですか。
はい、話題がないので。
いよいよ話題がないじゃないですか。
あの TSS レディオ始まって以来の危機を迎えまして、
危機ですよ本当に、はい、もう魔女の宅急便ですよ、
ね、危機ですね、はい、ですね、あの、はい、T2 がオープニングを喋、ってる間に一生懸命考えましたよ。
40分考えても出なかったのに
そう、だってあの追い詰められると、あの夏休みの宿題みたいにねはい、ということでですね、この間ほら T2 ビデオ撮ったじゃないですか、私と。
うん、
はい、
あれですね、新作ディスクレビュー。
はいはい、新作ディスクレビューをですね、なかなかのちょっと、なんかあのソフトがアップデートしたらですね、なんかあのいつもみたいに編集できなくなってしまって、
お、
撮ってからもう何ですかこれ、2週間くらい経ってるのに、
もう失礼に値しますよこれアップしないのは。
YouTube に上げられないと、
はい、
これまずいなということで、今回あのその新作ディスクレビューの音声をちょっとあの切り張りして、
うんうん、
まあ、とりあえずまず音声で皆様にお届けしようと、
お、
そんな企画をちょっと考えたんですけど、いかがでしょうか。
だって妻について去年撮った、
はい、
In My Back、
あ、
もう音声抽出で流しただけで、
はい、
もう1年半ぐらい眠ってますけど、
あれ、インマイバックってラジオで流しませんでしたっけ。
ラジオで流したんですか。動画で撮って YouTube であげるってやつだったでしょあ、まだ上がってないんですけど。
あー、すっかり忘れてた。
1年、それからこれ1年半経ちますけどまだ上がってないんですけど。
なるほど。 あれはですね、ちょっとでも理由があるんですよ。言っていいですか、はい、言い訳、
はい、
あれだって、あのインマイバック撮って流した後に T2 が、もう俺これ全然違うんだよねバックの中身って、本人が言ってたんで、今更だなと思って。
また人のせい。
ねえ、どうでしょう。 あ、そっか、ま、旬じゃないんだって、
また人のせいにして
はい、ということでね今回はまあその新作ディスクレビューをやっていこうかなと思うんですが、はい、いいですかねこれで。
いや、いいと思いますよ。まず、はい、あのね、やっぱりいち早く情報という意味ではね、
はい、
皆さんにお知らせしたいですからね。
はい、ということでですね、まあ、T2 とあるとある河川敷で、撮ったビデオを、はい、じゃあこれから音声のみ、お送りしていこうかなと思います。
うん、
はい、じゃあ Q の方出していただいていきましょうか。早速、
何のディスクかっていうのも中で全部お知らせしてるんです
ね。そうですね、
はい、はい、ということでは、もうじゃあ完成版ということで、
はい、
あとは聞けば全てが分かる版ということで、
はい、
では皆さん、新作ディスクレビューぜひお聞きください。どうぞ。
TSS Radio。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。今日は、久々のディスクレビュー、まずはパッド編ということで、パッドアプローチ編ということで、新作の XB、 それからホエール、そしてチャンピオンエビア、この3枚の特性を比較しながらテストスローをしていきたいと思います。はい、まずはですね、ディスクの形状の比較からしていきたいと思います。握った印象としてはこの3枚だと XD が一番ディスクが硬くて薄い印象です。そしてホエールが、エビアに比べて若干リムが厚いのと、ビートですね、ビートがちょっとビッグビートまで言っていいのかな、そのぐらいちょっと出ている感じで、キャンペーンエビアは今までのエビアと同じモールドなので同じ形になります。ホエールの方が若干リムが握った感じ厚い感じがします。はい、それでは実際にパターアプローチ系なので、50m ぐらいの距離でテストをしていきたいと思います。向こうに木があるんですが、そこまでがちょうど 50m ぐらいなので、そこに向かって、ストレートでそこに向かって出してどうやって飛んでいくかっていうことをテストしたいと思います。はい、スローした感じ、今映像ではちょっと同じような感じの飛び方で見えたと思うんですが、実際に自分が投げてみての私のインプレッションとしてはですね、XD が、若干薄めということもあり、飛び方はちょっとオーバー、この3枚の中では一番左に行く感じのディスクかなっていう風な印象を受けました。で、ホエールとエビアの違いに関してはすごく好みだと思うんですが、厚いディスク好みの方はこのホエール非常にいいですね。飛びが柔らかくてですね、自然な感じ、すごく優しい飛び方をしてくれるディスクですので、安心感が得られるディスクになります。チャンピオンエビアに関してはですね、DX のエビアパターンに比べるとちょっと左に強い、チャンピオン特性、チャンピオンの特性なんですけど、ちょっと左に強いかなといった印象ですが、基本的には、チャンピオンエビア、ホエールあたりはかなりステーブルなディスクですので、現行使われているパターのそのままバージョン違いという形で使用できるディスクだと思います。はい、次はですね、今のディスクを使ったパッドのテストをしてみたいと思います。パッドの軌道を出したいので、まあ、入る入らないは別としてですね、 7m か 7.5m ぐらいのところからパッドの軌道を使いながら、どういう感じで飛ぶかっていうのをテストしたいと思います。はい、今回は、パターレビューということですね。チャンピオンエビア、それから XD、DX の XD と DX のホエールの、レビューを行いました。飛び方はもう一度簡単に言うとですね、 XD3 枚の中では一番左に強くて若干薄めの作りです。それからホエール、一番多分デリケートなディスクになるでしょうね。厚みがあります。で、しっかり優しい飛びをしてくれます。チャンピオンエビア、エビアパターのしっかりと性能を受け継いで、若干、チャンピオンである分左に強いという印象を持ちました。どのディスクもですね、非常に使いやすい、やはりパターディスク、ナイスな出来ですね。いいパターディスクだなというふうに感じました。
TSS Radio。
新作ディスクレビューということで、 ロック3、 G スターロック3、それから G スター刀、それからスターライトターン、これ150クラスのものになります。それから G スターボスのレビューをしていきたいと思います。はい、まずはですねディスクの形から紹介します。比較でできるものがないんですが、ロック3握った感じはあのチャンピオンのロック3と全く同じですね。普通の DX のロックなどから比べるとちょっとドーミーな出来で、しっかり張りがあるディスクになります。続いてスターライトのターンですね。ワイドリムっていう感じのスピードが12あるディスクですので、ワイドリムのディスクになります。そしてスターライトのボス、スピード13のディスクです。ボスもかなりリムがワイドになっていますね。それから、スター G スターの刀ですね。刀これもスピード13、握った感じだけで言うとですね、ボスよりもリムが、こちらボスなんですけど、ボスよりもリムがワイドに感じられます。かなりのワイドリム、ワイドリム好きな方にはたまらないディスクなんじゃないでしょうか。まずは、G スターロック3のテストをしてします。向こうに見える木がですね、ここから85メートルぐらいありますので、その木に向かって木に向かってストレートのアングルでディスクを投げていきます。その後の変化がどのようにしていくかをちょっと見てみてください。風はですね、若干右斜め後ろからの風が、中風ぐらいの形で吹いています。ではまず 159.8g、はい、今投げた印象なんですが、ロック3特有のオーバーさみたいなものはチャンピオンの頃と継承してますね。かなり、このレンジのロック DX などに比べるとオーバーの仕上がり、通常のロックと比べるとかなりオーバーな仕上がりになっていると思います。ですのでハイザーアプローチが得意な方、向かい風で使いたい方なんかは非常に安心して投げるディスクではないでしょうか。はい、次にですね、スターライトターン150クラス、それから G スター刀150クラス、最後に G スターボスオープンクラスのレビューをしていきます。向かい風が割とあります。割と強い向かい風の中でのレビューになります。で、飛距離等はですね、一応向こうに見えるベンチが115メーターあるんですが、そこに向かってディスクの性能が出るような投げ方をしていきたいと思います。基本的にはリリースはほぼフラットのリリースで投げていきます。あ、今投げた感じなんですが、向かい風でディスクの特性が出るような投げ方をしました。その中でこの3枚ですと150クラスのスター G スター刀ですね、 G スター刀ぐーっと右に持ってかれながらの軌道になりました。次に、スターライトターン、 G スター刀よりは若干耐える動きが、最後に戻ってこようとする動きが出ましたので、すごく飛距離の出るディスクだなというふうに感じました。で、最後、G スターのボスですが、159. 何グラムの重いものを投げたんですが、この割とある向かい風の中でも、1枚は起きながら最後もしっかり戻ってくる、2枚は起きずにそのまま左に行くという動きを見せました。この3枚の中ではまあ重さもあるとは思うんですが、一番オーバーなしっかりした強いディスクだなというふうに感じました。既存のですね、例えばブリザードボスとかそういったものよりももしかしたらちょっとオーバーなのかなっていうようなイメージを持ちました。はい、今回はですね G スターロック、それから150クラススターライトターン、150クラス G スター刀、オープンクラスの G スターボスのレビューをしました。オープンクラスのボス、やはりオープンクラス 10g 重いだけあって、性能としてはその分やはり左に強い出来になっていますので、しっかり振り切れますね。風があってもしっかり振り切れるディスクだと思います。力のない方には150クラス G スター刀おすすめですね。 私が向かい風の中で振り切ってしまうと右には行くんですが、投げ方によっては相当距離を出せるディスクだな、力のない方でも距離を出せるディスクだなと感じました。それから中距離ぐらいですね、 100m ぐらい投げれるようになってきた方には150クラススターライトターンすごくおすすめです。最後左に返ってきてくれる動きが入ってくるので、いわゆる S 字ラインっていうのをすごく作りやすいディスクじゃないかなというふうに感じました。ということで今回この4枚デビューになりました。どれも個性的で投げがいのあるディスクだと思いますので、ぜひ一度お手に取ってみてください。それではまた、さよなら。
TSS Radio。 はい、動画からの音声抽出版なので、うん、分かりにくい
ちょっとね、残念ながらね。
まあでもですね、はい、一つ言わせていただいていいでしょうか。
はい、
それもこれも皆さんがコメントくれないからこういうことになってしま
う。リスナーの皆さんのせいじゃないです
か。違いますか。
違います。
違うんですね。はい、我々の努力不足ですね。
はい、はい、ということで、まあ今日も
ラジオも終わりかな。
そうだ、3週ぐらいコメント来なかったらラジオ終わりだって言ってましたよね。
そうですね。はい、もう水がなくなりましたか我々にも。
ということで、なんかどんどん喋ってるとひがみったらしくなるので、はい、今週はまあこの辺でということでいいですかね。
はい、あとはですね、あれあれ、はい、日戦に行くじゃないですか。
はいはいはい、
そこで、いろいろな方と、あ、なぜネタが取れなくなったかっていうとですね、うん、顕著なところがあるんですよ。
はい、
それはですね、ズバリ言うと私が今年、うん、試合に出てない。
なるほど。
例年例えば出てるところだと、うん、もう5月に行われる福井オープン、
うん、
仕事だったんですけど、うん、それからですね、まあ阿蘇オープン、
うん、
でも仕事だったんですけど、うん、それからつい先日行われた道の子オープン、
うん、
これ私ディフェンディングチャンピオンなんですよ。
うん、
知ってますよ、ディフェンディングチャンピオン。
まあ、去年勝った
これね、出てないんですよ。
なるほど。
もう毎年レギュラーとしても大好きで行きたかった大会、
うん、
3つ、
うん、
しかも ABT、
うん、
しかもディフェンどこ全部前年度チャンピオン、
うん、
全部出てない。
だからネタがないんだ。
そう、
バティーズ試合出ないとダメですね、
これね。うん、リスナーの皆さん、うん、皆さんが悪いんじゃないんです。私が悪いんです。
なるほど、判明しました。
でも本当にそうなんですよ。今年ここまでで4試合しか出てないんです。
うん、
いつも僕下半期ほとんど出ないで。
そうですね、
ここで 7,8 試合終わっちゃって、ああもうなんか夏が終わった、ツアー終わっちゃったじゃんみたいな感じなんですけど、
はいはい、
今年全然試合に出れてないんですね。
うんうんうん、
どうしましょう
後半頑張りますか。寒い時期にね。
そう、だからなんか例年にないピンチな状況に勝手に、
うん、
だってもう ABT、 もう ABT と LT だけで、NT だけで8試合出れないし、
はいはい、
だから日本ツアーのチャンピオンを目指すっていう意味ではもう私は脱落ですね。
そうか、もうちょっと頑張っていただきたいですね。
でも最大限努力はしたんです。
なるほど、
まあ言い訳なんですけど、
はい、
でも人生にはこういう時期もあるかなっていうふうにも思ってるんですよね。うん、
なるほどね。
うん、
はい、
だから出れるところでプレイヤーとしては頑張っていくつもりではいるんですが、
はい、
いかんせんネタがない、
うん、
ネタ切れ、
はい、
以上です。
わかりました。まあ、今後東京スタイリッシュスポーツレディオも頑張っていきたいと思います。
ネタが切れた時に頼みなのは、
はい、
リスナーの皆様の一言です。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで今回は前半ディスクレビュー、後半は T2 の前半を振り返っての反省でした。
それ今のそれ入れちゃうんですか。そこまでネタがないんですか。
あ、これ何、これ何、これ
今のは
うちうちの話だったんですか。
T2 のぼやきでいいです。
なるほど、ということで、
はい、
はい、今回は新作ディスクレビューとプラス T2 のぼやきという回でした。
ぼやき
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS Radio。
今回のテーマは2015新作ディスクレビューというテーマでお送り出しました。
どんなディスクだったんでしょうね。
そうですね、
もうこれは分かってるはずなんですけどね。
はい、ということでした。はい、あれさっき T2 なんか話したいことがあるって。
ああそう、職場であの24時間テレビ出たじゃないですか。
はい、
であれからね、私今回ほらあの告知基本的に職場であんまり話さないんですよ、
うん、
ディスコをやってること自体を。
ほうほう。
で今回あのテレビ局の方から時間帯の告知とか NG だったんで、
うんうんうん、
まあ近しい人にはあ24時間テレビ出ますよっていうことだけ話してたんですけど、
はい、
それがなぜかですね、うん、いろんな人が知ってて、
うん、
菊池さん、いやなんか菊池さんすごい人だったんだねとか言われたり、な別にすごくないですよ、ただジャパニーズ TV スターなだけですよ。
何を言ってるんですか。だったら日刊すごい人みたいな感じの方がいいですか。
っていうのなんかねすごい、何 そんなことやってんですねみたいなんで、
うん、
だんだん、あ私今年職場あの変わってちょっとね、その話はしたと思うんですけど、
はい、
だんだんですね、正体がバレンティンになってきましたね。
なるほど。いいことじゃないですか。
まあね、そうですね、
うん、
そうなんですよ、そんな感じになってきました。
ああ、羨ましい限りですよ、有名人。
これを機にもうだから逆に普及させてやろうかなと。
そうですね、
はい、
はい、
今目論んでおります。
うん、じゃあ今後も職場で普及に専念していただくということで。
専念なんですね。
はい、専念してください。はい、ぜひ
普及させますよ。
はい、はい、はい、東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのお便りを切実にお待ちしております。
切実。
はい、シーサブログ、Facebook ページのコメント欄、ポッドキャストのレビュー欄、 T2 強 T の直接のメッセージでも構いません。皆様からの熱い熱いメッセージをお待ちしております。
もうぬるくてもいい。
あ、そうですね、一言でも、はい、聞いたよでもいいですね。
あ、本当にもう、
はい、はい、東京スタイリッシュスポーツレディオ、お届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でお届けいたしました。それでは皆さん、また来週あるかな。さようなら。
さようなら。